島絆づくり FM 放送。この番組は福島テオタ自動車、東方銀行の提供でお送りします。この時間は福島県コミュニティ FM 放送協議会に加盟している FM ポコ、シーウェーブ、FM いわき、FM アイズ、喜多方シティ FM、FM モットコム、郡山コミュニティ放送ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送しています。東日本大震災に関する福島県の生活情報、そして復興に向けての力強い取り組みや避難地域の方々の今の声をご紹介します。皆さんの声を通して人と人とのつながり、福島県内の地域の絆を深めていく番組です。
本日は FM アイズからルカがお送りいたします。はじめに県内の情報、今日は浪江町から日赤による訪問支援実施のお知らせです。浪江町は日本赤十字看護大学に依頼し、町民の皆様に対する健康支援を実施しています。いわき市に避難されている方を対象に、健康状況をお伺いしながら日赤の看護師などが個別訪問させていただいております。事前に日赤より確認の電話が入りますので、あらかじめご了承ください。詳しくは健康保険課電話 0243-62-0168 0243-62-0168 番にお問い合わせください。浪江町からのお知らせでした。続いて FM アイズが絆づくりインタビューをお送りいたします。北会津町小松獅子保存会会長の鈴木俊英さんにお話をお伺いします。鈴木会長、よろしくお願いいたします。
こちらこそよろしくお願いします。
さて、鈴木会長が所属されております小松獅子保存会とは、会員の皆さんは何名ぐらいいらっしゃるんですか？
はい、基本的には私どもの保存会の会員というのは、はい、地元の小松、それから東小松という地区の皆さんがすべて会員であります、その中で、俗に芸人と言われるものが36名ほどおりまして、その者たちで、それぞれ皆さんに見ていただく芸をするということです、
現在の活動状況というのはいかがでしょうか？
はい、まず一つはですね、やはりこういった民族芸の構成に残すためには、日頃から練習が大切ですから、それをとにかく欠かさずにやるというのが第一ですね、それから二つ目はですね、会津の場合彼岸獅子舞と言われるゆえんなんですが、毎年春のお彼岸には、家内安全、それから五穀豊穣を願って、それからご先祖の供養をしながら各家々を回って踊りを披露するというのが2つ目ですね、それから3つ目はやはり後継者の育成ですね、どこでもそうなんですが、やはりこういったもの、後継者がいなくて、存続できないというのが現状なので、今から後継者対策というものも必要かなと。で、その一つとしては地元川波小学校がありますが、そこで授業としてですね、3年生から6年生すべての子どもたちに獅子舞を指導してやってもらって、将来有望な後継者になってもらえればなというふうに 思っております。
うん、小学生の皆さんもね、こうだんだんとこう関心が高まってくるといいですよね。
はい、そうですね。
はいはい、さて、小松獅子保存会さんではイタリアのミラノに行かれまして、はいはいはい、日本の文化を紹介するというジャパンデーに出演されたというふうにお伺いしておりますけれども、はいはいはい、こちらの出演までの経緯といいますか、はい、どのように決まったんですか。
ですね、まあ、簡単に申し上げて、全国農業協同組合中央会というところからの依頼がございまして、
はい、
でそのジャパンデーというのがありまして、その中で公式パレードというのをやるんだと、
はい、
でそこには東北六根祭の6つの大きなお祭りと、はい、あと福島県内の主な4つの祭り、合計10個の祭りがそこで一堂に会してパレードをする、
は
い、でその大きな意味というのは、東日本大震災の時に世界中の皆さんからいろいろとご支援ご協力をいただいたわけですね。まあ、それに対する感謝の気持ちと、
はい、
今なお一生懸命復興に励んでるよという、そういう思いを世界中に発信しようというのが大きな目的でしたね。で我々も地元において、震災復興のイベントとかですね、放射能汚染の払拭、風評被害の払拭のイベントとか、そういったものには積極的に、まあ、少しでもお役に立てればと思って参加してましたので、
はい、
まあ、その思いが一致しましたので、まあ、快くお引き受けをしたというのが経過ですね。
はい、
はい、
初の海外公演ということもあって、海外に行く前とまた行った後ではちょっと感想が違うんじゃないかなと思いますけれども、いかがでしたか。
そうですね、やっぱり海外派遣というのは本当に初めてなもんですから、
はい、
全く何にも分からなくて、いろんな意味で不安がありました。
はい、
しかし現地に行ってみますとね、非常にその現地の皆さん温かく迎えていただいて、しかも一生懸命本気で見ていただいたんですね。やっぱりそれには本当に我々の思いが世界中の皆さんに通じたかなという手応えはありました。それからあとそのパレードが終わってから、いろいろな形で例えば、はい、地元の皆さんと写真を撮ったり会話したりということで、いろんな形で交流をしましてですね、我々にとっても非常にいい経験をさせていただいたなというふうに今実感してますね。はい、
小松獅子保存会さんの中でも、はい、やはり縦のつながりとかね、
はい、
あとは地区と地区のね、うん、
はい、
人と人とのつながりっていうのはあると思うんですけども、はい、うんうん、また新たにその海外に行って、うん、新しい方々と、ね、
うん、
違う国の方々との交流が生まれたということで、うん、素晴らしいことですよね。
そうですよね。私ども地区の中でも今隣の若い人たちが何をしているかわからないというような状況もあるんですけど、
うん、
まあ、獅子舞というものを通して、私どもの地区ではもうお年寄り、要するに先輩方、それから若い者、いろんな形で、会話をできるようなことで、まあ、ある意味世代間交流が十分できているところなんですけど、今度それを超えてですね、海外にまで足を伸ばして交流ができたというのは非常に大きな喜びですね。
はい、はい、さあそれでは、鈴木会長から、はい、未来に向けての夢とか、
うん、
あとは今ラジオをお聞きのリスナーの皆さんにメッセージがございましたら、はい、お願いします。
はい、今私どもはですね、先人たちが努力をして、今までこの民族芸の会津小松獅子舞というものを残してくれたわけですから、私たちはこの先人の思いを大切にして、今度は後世につないでいく責任があるわけですね。で、そのつなぐについても私たちだけではなかなかできない部分が当然あります。広く地域の皆さん、そして多くの皆さんの協力を得ながらやらないと、なかなか目標が達成できないかなというふうに思ってますので、皆さんにいろいろな面でご協力をいただければ。で特にですね、これからは後継者なかなか少なくなってまいります。本当にこの民族芸能に携わってみたいという人があればですね、ぜひ歓迎いたしますので、声をかけていただければというふうに思ってます。今後ともどうぞよろしくお願いをいたします。
今日は北会津町小松獅子保存会会長の鈴木俊英さんにお話をお伺いしました。 鈴木会長、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ランドクルーザーの進化を物語る圧倒的な高トルクとパワー、卓越した動力性能と環境性能を実現した待望の 2.8 リッタークリーンディーゼルエンジン搭載、ランドクルーザープラド誕生。福島トヨタ。
今日の一言、パンダウサギ。旅行やレストラン、お買い物などを東方オールウェイズカードでクレジット決済するとポイントが貯まるんです。皆さん知ってました？ついてるカード、東方オールウェイズ、東方銀行。
絆づくり FM 放送への出演、ご意見、ご要望はお聞きのコミュニティ FM にお問い合わせください。この番組は福島県コミュニティ FM 放送協議会、 FM ココ、C-WAVE、FM いわき、 FM アイツ、北方シティ FM、 FM モットコム、郡山コミュニティ放送ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送しました。福島絆づくり FM 放送。この番組は福島トヨタ自動車、東方銀行の提供でお送りしました。